それでは、1分動画を見ていきたいと思います。
私たちはヨセフのこのヨセフ物語とかですね、いろいろこの教会学校とかいろんな中で皆さんは聞いてこられたと思いますし、またヨセフのこの生涯というのはですね、何かとっても波乱万丈ですごい人生を送ったと思います。でヨセフについて簡単にお話ししたいと思うんですけれども、ヨセフはですね、このヤコブというアブラハム・イサク・ヤコブという本当にこのイスラエル民族を代表する方のその息子だったわけですね。でこの37節の2節にはですね、この2節からヨセフがヤコブのこの年寄り子であった、年を取ってから生まれた子で、すごくお父さんがですね、ヤコブにですね、すごく溺愛されていた。で、弟が一人いたわけですけれども、あと12のね、お兄さんたち息子たちにはですね、その何かもうお父さんが特別にですね、 兄である自分たちをないがしろにして、このヨセフだけにこう立派なこう綾織物っていうのと洋織物なんか私は見たことないんですけれども、そういうこう本当に長袖のそういう立派なこの織物の服をこう着せてですね、ヤコブだけ可愛い。それはもう本当になんか妬ましくもありに、なんか面白くないっていう、なんか本当にこう感情がこう逆なでされるような感じで、自分たちは一生懸命、その頃その羊飼いをしていましたから、お兄さんたちはですね、お父さんのその仕事をしていたわけですね。で本当にそのような中でヨセフが見た夢はですね、本当にさらにお兄さんたちの心をですね、もうヨセフに対する憎しみをこうかき立てたわけですね。というのはこう束が収穫した小麦とかのその束がですね、ある夜夢を見て、そしてお兄さんたちにですね言ったわけですね。私の束の周りにお兄さんたちの束が、こうやってきてですね、そして本当にこうやってお辞儀をしたって、そしてそれを聞いて何って思っていたらですね、次また夢を見てですね、それを太陽も星も太陽も月もそして星たちその家族がですね、自分に向かってこうやってお辞儀をしたっていう、そういう夢を見ましたよって、何かその言い方がですね、本当になんかコーマンチックな高ぶった言い方をしたからですね、お父さんがでも一体お前の見た夢は何なんだって怒り叱ったっていうふうにこう書いたりですね。だから出来合わされていたゆえにですね、本当に人の気持ちがよくわからない、なんかもう本当にこう自分の見た夢、そして自分に向かってね、お兄さんたちお父さんもお母さんも自分に向かってお辞儀した夢を見ましたよ、なんか自慢げにですねこう話してしまったんですね。その時に本当にもうお兄さんたちは切れてしまったというかですね、憎しみがもう本当にこう頂点にっていう感じになってしまったんですね。そしてヨセフのその夢、それしかしですね、この夢は本当にこう神様が見せた神様からの夢だったということです。ヨセフがどんなにこう人を思いやれなくて、お父さんお母さんにまでそんなことを言ってしまうようなそういう子であったとしてもですね、17歳の時だったんですけれども、でも本当にその夢は神様が見せた夢であったということですね。で本当にこのヨセフとそれして住人のこのお兄さんたちの関係は非常にこう険悪で、そしてお兄さんたちはヨセフを妬ましく思い、また憎しみ生意気だという感じでなってしまったわけですね。でその後ヨセフはどうなったかというと、本当にお父さんに頼まれて、そしてお兄さんたちが何をどうやってして仕事してるのかちゃんとやってるのか見に行っておくれという感じで出かけていったんですけれども、お兄さんたちは本当にヨセフがやってきたのを見たらですね、この時とばかりに殺してしまえっていうふうにこう言うわけですね。でも一番上のお兄さんがもうそれをそういうことをしてはならないって、自分の血を分けたものを殺すなんていうことをしちゃいけないって止めたんですけれども、それで穴の中に放り込んだわけですね。穴というかこう水のもう枯れてしまったところに、でそこで一命は取り留めたんですけれど、ヨセフはですねそこに通りかかった大将っていうのはいろんなものを積んでですね、で国に他の国に来てそれを売るというそういうラクダのこの商売をしているその人たちにですね、このヨセフは売られてですね、エジプトの国に連れて行かれたわけですね。 それって大変なことじゃないですか。十何歳にしてもうお兄さんたちに売られて、そしてもうヨセフは獣に先殺されてしまったんだっていうふうにお父さんに告げられてですね、もうヨセフはその自分の家族の中から死んだものとして取り扱われることになったわけですね。で、そしてしかしですね、神様はこのヨセフと共にいてくださったんですね。そしてポティファルというエジプトのその人のこの奴隷としてまあ売られたわけですけれども、でも本当にヨセフはですね、神様が共にいたので、そのポティファルのその家がですね、ヨセフがそこに売られてきた、そしてその奴隷として仕事をするようになったということを通して祝福してくださったんですね。そして全部のもうポティファルはですね、ヨセフがきちんと仕事をするのを見て、そして本当にこう誠実にやるのを見てですね、もう全部の財産を任せたんですね。ところがその奥さんが、このヨセフがですね、本当にこう体格もよく、そしてもう今で言うならハンサムなですね、すごいこう男子だったので、何かですね、本当に誘惑しようとして、そして、ヨセフはですね、本当にこのご主人のその奥さんのその言葉によってですね、冤罪、罪を濡れ衣を着せられて、奥さんがね悪いのに本当に濡れ衣を着せられて牢屋にこう入れられてしまったんですね。お兄さんたちやお父さんや自分にお辞儀をして拝んでるって、そういう夢を見たヨセフなのに、そして神様からその神様が見せられた夢だったのに、全く逆の方向にとヨセフは導かれていったというのか、そういう状況に落ちていったわけですね。でもその牢屋でも神様が共にいてくださって、そしてその牢屋の長に、牢屋のその監視、看護何時ですか、牢屋を監督しているその人に認められてですね、今度は牢屋の中でこの仕事を任されて、そしてする仕事をするようになったわけですね。自分もその牢屋に入れられたにも、自分が牢屋に入れられたにもかかわらずですね、そして神様の時はどんどんどんどん進んでいきました。ある時この王様の、この検察官と調理官長がですね、牢屋に入れられてしまいました。そしてそこで見た夢を解き明かすのにですね、このヨセフは本当にもうこの時こそチャンスだと思ったわけですね。もうその夢を解き明かすことができるのは神様ではありませんかって。でそして解き明かしてですね、この検察官にですね、夢の解き明かしをしたら、本当にこうもう3日のうちにあなたはもう一度王様にこの葡萄酒を、この杯を捧げるようになるでしょうって言われ、そのようなね、夢の解き明かしをしてですね、そしてヨセフは、私がこの私を忘れないでください、私をその時王様にね、そういうふうに杯を捧げた時にね、私のことを忘れないで、私のことをね、この冤罪でもう濡れ衣を着せられて、そして牢屋に入れられた私のことをね、私を助けてくださるように、このパロに話してくださるように、そして助けてくださる、もう本当にね、私ってですね、数えたらもう初めから私って言ったところから数えたら7回も私 もうヨセフはですね、もう本当に今がこのチャンスだと思ってですね、熱心に私を忘れないでください、私のこの無実の罪を晴らしてください、王様に晴らしてくださいって頼んだんですね。だからそう言った後に本当にその夢の通りになって、検察官は牢屋から出されてですね、そして葡萄酒を杯王様に捧げる、そのような地位にまた再びですね、つくことができたんです。ところがですね、ここからが大事なところですね。その検察官は、ヨセフがあんなに私って言って頼んだのに、アピールしたのに、すっかり忘れてしまいました。皆さん想像してください。自分はこの牢屋に入れられたその検察官、そして本当にその夢の解き明かしをしてくれて、その時になったこの恩人でもあるヨセフのことをですね、すっかり忘れてしまったって聖書に書いてある。そんなことありえるでしょう。こんなリアルな夢の解き明かしによってその通りになったなら、本当に忘れるはずはないんですね。ところが忘れてしまった。それはね、神様が忘れさせられたということに他ならないということになるんですね。そしてそれからヨセフは2年の間、またその牢屋で過ごさなければならなくなりました。本当に初めはですね、期待してもう今日王様がこの検察官からの話を聞いて、私はこの牢屋から出されるんじゃないだろうかと、出されるに違いないと思ってですね、1日、2日目、3日目、4日目ってね、待ったと思うんですね。でも、何日経っても、1ヶ月経っても、2ヶ月経っても、そういうことは全く起こる気配も、実際に起こることもありませんでした。その時、本当にヨセフはどう思ったでしょう。ああ、もう今日もダメだった。今日も誰もそんなこと言って自分を牢から出してくれなかった。そうやって失望していったと思うんですね。でも、ヨセフは考えたと思うんですね。どうしてこんなことになったんだろうって。あんなに検察官に一生懸命に頼んだ。でもですね、いろんなことをこう考える中で、ヨセフは自分が神様のその何ていうの、御心ではない方法で出ようとしていたのかなっていうふうにこう考えるようになっていたんじゃないかと思うんですね。なぜなら2年経った時に王様は次王様が夢を見ました。そしてその夢がですね、本当にこう肥えた牛が出てきて、でもその後にこのもう醜く痩せたこの牛が出てきて、そして肥えた牛を飲み尽くす、食べ尽くすっていう幻だったんですね。だから一体これは何だろうか、胸騒ぎをしてうつかないから、いろんな知っているこの呪法師とか占いとかそういう人たちを呼び寄せて、この夢の解き明かしをせよと言ってもですね、誰もできないんですね。それで旗とその検察官を思い出しました。そして王様に言いました。自分が王様の怒りに触れて、そして牢屋に入れられた時に、ヘブル人の一人の若者が自分の見た夢の解き明かしをしてくれました。だからあの若者を呼んだらですね、あの若者は本当にこう王様を知りたいと思うその夢の解き明かしをしてくれるでしょうと言ってですね、そしてヨセフはその牢屋から王様の見た夢の解き明かしをするために呼び出されたんですね。そして 神様の知恵によってこのヨセフははっきりとこの豊作が7年続き、その後7年の大飢饉の頃からこのそのための備えを王様はしなければなりません、した方が良いですよ、それにこう、携わるそういう人を立ててしたらいいと思いますよっていうことを王様に告げました。そしたらですね、このような知恵をこう夢の解き明かしのできるもこのあなたがこのその働きをしなさいと言って、そして、牢屋の中にいたヨセフがですね、本当にこのエジプトの飲食を飢饉から救うため の、 この一大プロジェクトのその長に大事にですね立てられたわけですね。なぜ神様はこの2年もの間こうヨセフを待たせたのでしょうか。それはですね、検察官にこの私を思い出してください、私も罪を犯してないのに冤罪でこの中に入れられたんです、王様に話してくださいって言った時ですね、もう私が私が私がもう本当にこう自分が出ていたんですね。ところが2年の間にこのヨセフはですね、本当に自分ではなくてもうあんなに頼んだけどダメだった、もう神様は本当に私はね自分神様の約束を信じて夢を見た、本当にそのことをずっと信じて、きましたけど、あなたはこの夢の成就をですねするために本当にあなたの方法でそれがなされるのだっていうことをね、ヨセフは認めたわけですね。そして自分の方法ではなくて自分の思いや考えではなくて神様のなされる方法にこう自分の人生を明け渡してですね、どうぞ神様あなたの方法であなたの時にあなたの御心を行ってくださいっていうふうに神様に本当に心から明け渡すことができたんですね。ですから本当にこのパロの夢を解き明かした時もこれは私ではありません、神様です、この夢の解き明かしをね教えてくれたのはこの私ではなくて神様ですっていうふうに神様に栄光を期するものと変えられていたっていうことです。私たちの群れにおいてもですね、新しい名前がこう与えられました。神様はその名前の実質をですね表すために私たちにこの群れにこの神様の光と愛と恵みが、永遠の神様の愛と恵みがですね、光がですね私たちを通して流れるように、多くの人々がこの終わりの時代に救われるようにっていうふうにこの計画され、そして、導かれてました。だからそのことがすぐに起こる、もちろんそういう方もいらっしゃると思うんですね。でもなおヨセフが2年間待たされた、その中で取り扱われたように、神様は私たちを本当に神に栄光を期することのできるものとしてですね、取り扱いと整えをなされていくということ、それゆえにその整えと立て上げを受けた私たちはですね、本当に神様のその栄光が表された時に、例えばすごい癒しが起こった時、本当にそして奇跡が起こった時ですね、それはわあ、みんな日本人のこの弱さっていうのはですね、もう人を崇める、人に栄光を期する、人をこう何て言うの、褒めるっていうかですね、おだてるというか、人にこう栄光を期する、なんかラジオとか私よくあの5時からあの番組とか聞いてんですけれども、なんかすっごく人を持ち上げるねって、なんか 好きなアナウンサーの女の人なんですけれども、なんかよく考えてみると、なんか本当にこう人を、もちろんその人クリスチャンじゃないからですね、そういうふうにしてこう仕事をしてるんですけれども、ちょっと褒めすぎだよねって、褒めるの上手ねって、なんか本当にこうその人にこう栄光を期するのが好きねっていうか、まあそれは仕事の部分がですねありますから、それはもうそういうやり方というかなんですけど、でも多くの日本人は確かにそうだなって思わされるっていうことがあるんですね。人に栄光を期する。だから本当に荒井先生に祈ってもらったら癒されたって。ああ、癒しをしたのは神様なんですけど、本当にみんながそういうふうに言うって。でね、そういうふうに言われ続けてるとですね、神様がこう癒してくださいましたって、もう誰かに祈ってもらってですね。そしたらその方はもうみんなが あの人に、あの牧師さんに乗ってもらった、癒されたんです、もうあの方に乗ってもらった、癒されたんですとかって、なんかも言われてたらですね、 ある時ある人が神様によって癒されたんですって言ったら、うんって思うえっていう感じになってしまう。それは自分が何か祈った側もですね、本当に神様が癒されたんだ、自分はただのこの管、癒しを流す管だっただっていうことをなんか忘れてしまいやすくなってしまうっていうですね。でもこのヨセフは本当に期待してたのに、その期待は裏切られ、本当に失望と落胆の淵に落ち込み、でもその中で自分の心のこの心がまだまだ砕かれていない、整われていない、全ての栄光を神様に期する用意ができていない、そしてそのことに気づかされた時に、2年経った時、このヨセフは神様のこの王様のその夢の解き明かしをした時に、あ、これは神様がされたんですというふうに本当にへり下って神の栄光を期することができるものと整えられていたということなんですね。私たちもこれから本当にこの素晴らしい神様の栄光と御業がされた時に、本当に整えられて、そしてこれは 神様がしてくださいました、神様がされた御業ですと、神様にですね栄光を期することができるものと、この神様は整えようとしておられるのだということをですね、覚えていただきたいと思います。神様はどんなことでもできる、そしてその用意がなされています。ただ私たちのこの整えがですねなされていなければ、神様はそれをすることができないということがあり得るということですね。なぜなら神様の栄光を自分に期したときに、本当に神様に打たれた人がいましたね、使徒行伝の中に。ですから私たちは本当にへり下ってですね、神様の栄光と御業がなさったときに、本当に私ではなくて神様がなされましたって、本当に心からそう思ってないといけないんですけど、そういうふうに神様の栄光を期することができる。その時ですね、素晴らしい神様の祝いの働きは大きく前進していくのだということを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天父様、本当にあなたの愛と憐れみと恵みを感謝いたします。私たちは本当にあなたの助けがなければ、あなたの愛と憐れみがなければ、あなたの力がなければ、本当に神様の御心を行ったり従ったりすることさえもできない弱いものがあることを感謝いたします。でもあなたは私たちを、この弱い私たちを通して、足りない私たちを通して神様の栄光と御業を表そうとしておられることを感謝いたします。どうぞ私たちの内側をさらに清め整えてくださり、本当にヨセフのようにへり下って真に神様がなされましたと言えるように、あなたが整えて導いてくださることをお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝福していきたいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞ。